どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で語る番組です。今日はですね、私の活動レポート報告会でございます。私は月に1回ですね、その次の活動レポートということで、ブログとは別にノートというサービスを使って記事を書いてます。この回はですね、その記事の音声版ということですね。同じく技術ブロガー兼 YouTuber であるリビーさんという方が始めた製造業仲間たちの活動レポートというですね、みんなで活動レポートというのを書いて報告し合いましょうというそういう取り組みがあるんですけど、もうかれこれ3年か4年ぐらいずっとやってる取り組みなんですけど、私も参加させてもらっていまして、1ヶ月に1回ですね、こういう活動レポートという、今回で言うと、2月ですね、を1ヶ月振り返りましょうということをね、語っております。この活動レポートという取り組みはですね、誰でも参加できる取り組みになっておりますんで、1ヶ月の振り返りが自分も習慣化したいよという方はですね、ぜひとも参加してみてください。こうやって音声配信じゃなくてもね、X の投稿だけで、活動レポート書いてもいいし、ノートっていうサービスを使って記事を書いてもいいと。そういうことになってますんで、ぜひとも参加してみてください。というわけで私の2月の活動レポート、いきましょう。あなたは、木こりのジレンマっていうお話、ご存知ですか？これ結構有名だし、このものづくりの視点の中でも何回も話してるんだけども、ある木こりがですね、頑張って木を切っていたんですね。ずーっと斧を振って木を切ってる木こりがいたと。通りがかった旅人がその様子を眺めていたんですけども、斧を振る勢いの割に、なかなかこの木こりの木切れていかないなということに気がついたんですね。そしてその旅人が木こりをよく見ると、斧が刃こぼれしていたんです。なので旅人はこう言いました。木こりさんと、斧を研いだ方がいいのではと。すると木こりはこう言い返したんですね。いや、分かっちゃいるけどね、木を切るのに忙しくてそれどころじゃないんだよ、というお話が木こりのジレンマでございます。この話から学べるのは、木こりってのは木を早く切りたいから一生懸命斧を振ってるんだけど、斧を振ることにとらわれすぎて、それが忙しすぎて刃を研げばね、もっと楽に木が切れるのに、それに気がつかずにですね、もうとにかく木を切るのに忙しくても刃を研いでるどころじゃないんだよということを言ってしまうと。だから本当にやろうとしていることと自分がやっていることに非常に大きな矛盾がありますよね、というお話なんですね。まさにこう目先の業務に追われて本質的な改善とか、効率化っていうのを後回しにしてしまうよみたいな、そういう人間の心理とか構造をこう分かりやすく例えた話なんですよ。でこの話だけ聞くと、いや木こりアホすぎワルタってなるんですけど、多くの人が木こりなんですね。気づかずしてこの木こりと同じような状況に陥ってます。これはだからある意味で日々すごく忙しい現代人をかなり的確に表したお話なんですよ。かなり多くの人、もうほとんどの社会人がと言ってしまっても過言ではないぐらいにですね、みんな斧を振るのに忙しくて刃を研ぐということをあまりしないんですね。で、私ね、これ必殺のノウハウあるんですよ。本当は教えたくないですよ。超優良級、この木こりのジレンマに陥らないためのノウハウがありますんでね。いや、この私の話を聞いてる人だけに、今回特別にね、お伝えしますよ。本当に内緒にしててくださいね。木こりのジレンマに絶対に陥らない方法、その方法とはですね、もっと忙しくすることです。それも圧倒的に。結局半端に忙しいから、頑張って斧を振ればなんとかなるだろうなんて考えてしまうんですよ。頑張って自分の人生の時間を使えば、この今取り組んでることは頑張れば終わらせられるんだという気持ちになってしまうから、斧を振り続けてしまうんですね。そもそも斧を振ったところでどうしようもない、そんな圧倒的な物量を前にしたら、どんな木こりでも絶望して斧を振る手は止まるんですね。実はね、これがすごく大事なんですよ。斧を振る手が止まったら次はどうなるかっていうと、じっくり考える時間があるわけ。いや、これ絶対斧じゃ切れんな、どうしようかなと。そうすると、いや、これ手じゃ無理だから、チェーンソー買ってくるかとかって、そういう発想になってくるわけですね。この発想の転換っていうのがすごく大事なんですよ。天下の Google でいうところのですね、いわゆる10倍ルールってやつです。10% 改善するよりも10倍成長させる方が楽だっていう言葉があるんですよ。 これは言い得てみようというか、むちゃくちゃなことを言ってるわけじゃなくて、実際そのパターンが多くて、10倍なんてめちゃくちゃな目標とか数字を提示されたらですね、もう既存のアプローチを捨てるしかないんですよ。今やってることってのは一回捨てて、新しい方法を学ぶしかないわけ。新しい方法に取り組むしかないわけね。だけどじゃあ 10% 改善させろって言ったら、今やってることをベースに無駄を省いたりとか、ちょっと効率化しようっていう改善が行われるわけよ。だからその改善のアプローチだと10倍成長させるって無理なのね。だから最初からこうすごく遠い、むちゃくちゃ大きい目標を設定した方が、全く今まで見てこなかった視点から捉えざるを得ないという状況に陥るというかね、作ることができるんですよ。だからこれは強制的にキコリのジレンマを脱却するということと同義なんですね。もちろんね、目標を高く持ちすぎたりとか、意識を強く持ちすぎたりして、まあ、自分の心を壊してしまったらダメなんだよね。程度によりきりなんですけど、まあ、ちょっと夜更かしすればできるやとか、まあ、ちょっと時間使えばできるや、休みの日少し頑張ればこなせるな、みたいな程度のやっぱ負荷では、まあ、自分の視点っていうのを強制的に切り替えることができないんですよ。だからもう、私なんてね、アウトプット増やしたりとか、あらゆるもの、いろんなことに手をつけて、あ、もう無理無理無理っていう風な状況を割と作ったりしますね。わざとじゃないんですけどね。好奇心ゆえに作ってしまう部分もあるんですけど、そうなった時に、何かを減らそうというよりは、なんかもうガラッと変えて、もう全部できるようにならないか、みたいな考え方をいつもするんですよ。そうすると結果的に、なんかうまいこと言って全部できるようになったりするんですね。今までそういう風に割と活動してきたわけ。そして、まあ、そういう現代において、まあ、一生懸命斧を振るんじゃなくて、もうチェーンソーをどっから持ってきて木をバシバシ切ってるみたいな、そういう木こりって増えてるんですよ。で、ここで言うチェーンソーっていうのが、まあ、いわゆる AI ですよね。斧よりも圧倒的に効率的で便利な、まあ、そういうツールを今我々は使える環境にあるんですよ。だからいつまでも斧を振っててはいけないんですね。その斧じゃなくて、それチェーンソー使えんじゃないみたいなところに持ち替えていくということが大事なんです。まあ、だから、まあ、AI の活用を考えましょうとかじゃなくて、もう AI 使わなければ到底成り立たない生活に身を投じると。そうすることによってですね、強制的に AI を勉強せざるを得ないし、AI の活用を考えざるを得ないと。まあ、とにかくそういう状況にしちゃえば、もう木こりのジレンマから強制的に脱却することができるんですね、と。いうことをつらつら語ってきましたけど、今日何の話かっていうと、私の2月の活動レポートで、言いたいのはですね、とにかくめちゃくちゃ AI に2月は助けられたと。まあ、同時に AI の活用方法っていうのを割と考え続けた、まあ、そんな1ヶ月間でございましたよ、というお話でございました。ということで、ここからですね、私がやってるブログ X ポッドキャストのリザルトを振り返っていくという、そういうチャプターでございます。まずブログですね。私は渋町技術研究所というブログを、まあ、2月時点で5年と11ヶ月やってますね。3月で6年目となります。まあ、そんな2月ですね、ブログどのぐらいやったかというとですね、ゼロでございます。まあ、毎月のことだからね、今月もノーメンテです。で、グラフは右肩下がりですね。もうどんどんどんどんこの PV 数が減ってはいるんですけど、まあこのままブログ終わってしまうんじゃないのかいという感じで、超右肩下がりなんだけど、実はですね、記事更新してないんですけど、ちょっとずつブログの形変えたりとか、メンテナンスはしてます。まあ私がね、今ずっと発信に力を入れてるメインコンテンツっていうのは、まあ皆さん今聞いてくれてる通りですね、音声コンテンツではあるんですけど、まあずっとね、その音声コンテンツに注力してますし、まあ音声やってる人はね、なんか自分の音声を文字起こしして記事にするっていうこともやってるんですけど、私個人的にその音声コンテンツをただ文字起こししただけの記事って好きじゃなくて、ブログとかね、文字を書きたい人だからさ、あんまやってなかったんですよ。どうしてもやっぱ自分で全部書きたくなっちゃうのね。ただ最近はね、 AI の技術の進化によって、まあフルで文章が満足するものが書けるかって言ったら無理なんだけど、結構私好みの記事をもうコッシープラスアルファぐらいは書けるようになってきたんですよ、 AI が。まあずっとちょっとブログを AI でやるの嫌だなと思ってたんですけどね、こうクオリティ的に担保できそうな、そういう道がだいぶ開けてきたので、まあ、ちょっとね、こっからがっつりとあの技術ブログを復活させていくつもりです。まあ、ブログだけでね、こう盛り上げるというよりは、音声 をうまくこうコンテンツ化して、まあ、そのまま文字起こしするんじゃなくて、ちゃんとブログ記事の体裁を保って好みのようにこう書き換えて、まあ、いろんなコンテンツをブログでも発信すると。だから音声配信の中で説明しきれなかったこととか、まあ、ちょっと違うところにフォーカスした内容で同じ技術を説明するみたいな、まあ、そういう記事をね結構量産していこうかなと思ってます。もともとね、やっぱね、ポッドキャストやってて、コンテンツの横展開ってすごい課題だなと思いながらも、ひたすらポッドキャストを更新するということしかできてなかったんだけど、まあそれを違う形でこう切り取って、違うコンテンツにするということをちょっと効率的にやっていきたくて。で、まあ他の方だとショート動画とかやってる方もいるんだけど、私の場合は、やっぱね、ブログにうまくポッドキャストの内容を活かせると、まあすごくこうシナジーがあるというか、いい横展開になるなと思ってるんで、ちょっと最小コースでこれが実現できそうなんで、今後ちょっと仕組み作りに勤しみながらですね、ちょっとブログ記事をちょっとずつ増やしていくと、まあそういうことをね取り組んでいこうかなと思っているんで、ぜひとも楽しみにしておいてください。ということでね、ブログの報告は以上となります。続いて X ですね。私は毎日朝晩技術情報の発信を行っておりまして、まあ、2月で、5年と11ヶ月、ブログと一緒ですね。だから、3月で6年となります。ずーっと6年、もう1日も絶やさずにね、発信を続けてるということになりますね。で、2月はですね、フォロワーが211名増えまして、今は 27,575名という形になっております。まあ、28,000 がちょっとずつ見えてきましたね。一月で211人フォロワーが増えましたと。もう今月まで全然リプ返してなくて、本当ごめんですけども、リプくれたりとかですね、引用リポストしていただけると非常に嬉しいんでね、ぜひともよろしくお願いします。全く返してないってわけじゃなくてね、ちょっとずつ、返しているんで、なんか1ヶ月前ぐらいに、私にリプくれた人が急に、急に返信返ってきたみたいなことが、割とあると思うんですけどね、まあそういうことでございますから、気長に待っていただければなと思います。最近ちょっとね、アルゴリズムの影響とかで、技術系のね、界隈でも、割とこう、インプレッションにフォーカスしすぎた、目に余る投稿っていうのが増えてきて、ちょっと X 治安悪いな、みたいなところをすごく思ってる日々でございます。なんで、まぁ、ちょっとね、まぁ、昨日、半沢剛さんの、コラボ会でも言いましたけども、まあ、違う環境に身を置くのが大事かなと思ってね。チンサロっていうオンラインサロンにね、入らせていただきました。早速昨日入ったんですけど。で、今、スラックを見ながらですね、ちょっと、X どうやってやっていこうかなとか、他の人がどうやってやってんのかなっていうのを、ちょっとちゃんと見ようかなと思ってます。今までね、X ね、投稿するんだけどね、あんま他の人は何発信してるか、正直見てこなかったのよね、あんまり。まあ、それこそね、Twitter から始まり、本当にこう、自分が思ったことをつぶやくだけでひたすらやってきたんですけど、まあ、ちょっと変化というかね、新しい風を入れていこうかなと思って、チンサロに入りましたというのが、まあ、これは今月というかあれだね、3月の話でね、2月とはちょっと違うんだけども、まあ、X もそういう形で変化させていこうかなと思っております。というのが X のリザルトでございますね。最後、ポッドキャスト、私が最も力を入れているコンテンツですね。ものづくりのラジオ。毎週土曜日、週次で配信しておりますけども、2月の時点でですね、配信が3年と3ヶ月。新規配信数は5件と、総配信数は182件となっております。Spotify のみですけど、フォロワーが1287と、累計再生数が 165,889 と、なってるんで、まあ比較的順調にずーっと同じような感じで伸びてるよという感じですね。まあこのものづくりの視点の方もね、2月で1000人のフォロワーを超えましたから、まあ本当にね、ありがたい限りでございます。皆さんありがとうございます。まあ今後ともですね、まあ、変わらずというか、より活動を加速させながら、いろいろとやっていければなと思っております。はい、ここからですね、2月私が具体的に行ったイベントとか、まあそういうトピックについて紹介するターンでございますけども、2月ね、一番大きいトピックはやっぱボイシーの10周年イベント参加したことですね。まあ東京で行われたボイシーの10周年イベントに参加してきまして、いろんなパーソナリティの方と交流してきましたと。まあ最近その他のパーソナリティの方とコラボが多いんですけども、まあそれすべてですね、すべてというかほとんどボイシーの10周年イベントで出会った方たちでございますね。まあそれこそ昨日はね、半沢剛さんとのコラボありましたし、先週はですね、ケン先生と、あと、まひろさんですね、とのコラボもありましたし、そのまた前の週はですね、黒鷹さんですね。まあ、黒鷹さんはね、前からの知り合いで、ボイシーの、 10周年イベントとはまあ直接的には関係ないんですけども、まあ、それだけあの2月はいっぱいコラボしましたよということですし、実はねあの来週もいろいろとコラボを控えております。まあ、コラボラッシュまだまだ続きますんで、ぜひとも楽しみにしておいてくださいというのが、まあ、その一番大きいトピックですね。で他のトピックで言うとですね、岐阜県 DX ミニエキスポというものに登壇してきました。私今あの岐阜県庁さんからお仕事をいただいておりまして、まあ、岐阜県のですねあのものづくり施設のテクノプラザものづくり支援センターの広報大使をやっているんですけども、まあ、そこで2月3日にですね岐阜 DX ミニエキスポというそういうものづくりのセミナーがあったんですよ。まあ、そこでですね、ちょっとセミナー講師を務めてきたんですけども、まあ、その時の様子は動画、YouTube の方に上がってますんで、ぜひとも見てください。ね、この番組の概要欄に、あの、今回の活動レポートの文字版ですね、ノート記事の URL 貼っとくんで、まあ、そこに動画貼ってありますんで、気になる方ぜひとも見てください。よろしくお願いします。ちなみに講演のタイトルは、製品開発における生成 AI 活用の可能性ということで、すごいね、大きいタイトルというか、大それたタイトルで話しておりますけど、まあ、話してる内容のスケールとしてはそんなに大きい話はしてないんでね、そんなに肩肘張らずに聞いていただければなと思います。続いてですね、2月のトピック、ものづくりのラジオ、公式ホームページ公開しましたということがあります。まあ、さっきも言ったけど、ものづくりのラジオ開始してもう3年以上経ってるんですけど、ようやくね、このものづくりのラジオのホームページ立ち上げたんですよ。これもリンク貼っときますんで、ぜひともブックマークとか、あと覗いてみるってことをしていただけるとありがたいなと思います。やっぱね、ポッドキャストのホームページ作ってみて思ったんですけど、これいりますね。そのホームページがなかったことによって、だいぶ機会損失してしまったなと思います。そもそもね、そのポッドキャストって、ポッドキャストという存在自体がマイナーなんですよ。ポッドキャストやってますって言っても、ん？何それ？みたいなことがすごく多いんですね。でその度に、いや、ウェブのラジオみたいでっていう説明をしたりするんですよ。まあ、ボイシーも一緒ですね。ボイシーパーソナリティですって言っても、ボイシー何それ？みたいなことを言われたら、ネットラジオみたいなやつでって、まあ、ほとんどのパーソナリティさんは言うと思うんですけど、まあ、それと一緒なんですよね。で、ボイシーはボイシーで、ボイシーって媒体の中しかないからいいんだけど、ポッドキャストってさ、その Spotify、Apple Podcast、あと Amazon Music、あと YouTube でも投稿できたりとか、いろんなプラットフォームに展開されてるんですね。だからさ、そのプラットフォームを使わない人にお勧めしようとしても結構難しいのよ。普段 Spotify なんか使わない人にさ、あ、これものづくりのラジオ聞いてくださいって言って Spotify のリンク投げたところで、何このアプリよくわかんないみたいな感じで聞いてもらえなかったりするし、活動を理解してもらえないのね。でそこで何が必要になるかって言ったら、やっぱホームページなんですよ。ホームページにアクセスしてもらえれば、なんかものづくりのラジオの概要みたいなやつがバーンって出てきて、あ、こういう話してますよと、でこっから聞きますよみたいなリンクがあって、いろんなプラットフォームで配信してるんですって言って、各エピソードごとにその各プラットフォームのリンクが貼れるっていうことをできるから、そのプラットフォーム依存で番組があるよっていうわけじゃなくて、番組があっていろんなところで配信してるんだよっていう、そういう構造も理解してもらえるし、まあ、番組自体の内容っていうのをホームページにいろいろ書いたりとか、その作りの雰囲気で表してるんで、あ、こんな感じの番組なのねっていうのを、その、パッと見ただけで捉えてもらえると。まあ、そういうね、ポッドキャストの名刺みたいな役割が、その、公式ホームページにはあるなと、すごく作ってみて思いましたね。これはね、本当に作ってよかったなと思いますし、またこれも AI で作ってるんですね。まさに冒頭で話した木こりのジレンマですね。もう斧は振ってないんですよ。私はもうチェーンソーで木をバリバリ切ってるんですよ。で、ホームページ見てもらえばわかるんだけど、結構それなりにこだわって作っていて、割とね、綺麗にできたなと思います。まあこういうものが本当に日本語の指示で AI と共に作れてしまうと。まあそういうすごい素晴らしい時代になったなと思いますね。ちなみにこう 3D モデルも生成できる実験室みたいなのもつけてるので、ホームページの方に。ぜひともそちらもね、遊んでみてください。よろしくお願いします。あとは、まあ、告知ではないんですけど、2月ですね、ポッドキャストミキサー 2.0 の情報を公開しました。これ何ぞやっていうことなんですけど、まあ、去年の7月に私、ポッドキャストミキサーっていう、ポッドキャストのイベントを、まあ、名古屋の その名護のキャンパスっていうですね、まあ、コーワーキングスペース貸し切ってやってるんですよ。でそれで5、60人で集まってくれたんですけどね、ポッドキャスト関連の人とかポッドキャスターの方が、まあ、いっぱい集まってくれた、まあ、そういうイベントを主催したんですけど、まあ、それの、うん、バージョン2ですね、まあ、今年もやりますよということで新しいイベントを今立ち上げております。で日付は5月16日ですね。で場所は名古屋じゃなくて神戸でやるんですよ。まあ、共同で主催しているですね、まあ、同じくポッドキャストの牛若さんが、まあ、そちらに今住んでるんで、まあ、前回名古屋でやったんで、じゃあ次はちょっとそっちへやろうかってことで神戸になりました。で、ポッドキャストミキサー 2.0 というタイトルでやるんですけど、その登壇者ですね、まあ、どういう人が登壇するんですかっていう情報を続々今公開してます。いやー、かなり、その有名な方たちが集まってくれてます。あのパワーを持ったポッドキャスターの方たちが集まってくれるんでね。あのチケットの販売は3月15日から始めるんですけど、ぜひともホームページの方をね、こちらを見ていただければなと思います。まあ、これのね、企画会議とか毎週やってるんですよ。やっぱね、なんかイベントをみんなで作っていこうっていうので、ね、結構面白いんですよね。まあ難しいし大変ではあるんですけど、まあぜひともね、このイベントもとかもやっぱ主催して、あのいろいろ企画やってますんでね。まあお金の面も含めていろいろとね、こう見てもらったりとか見たりしながらやってるんで、あのぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。で、どのトピック紹介しようかな。じゃあ最後ですね。技術研究。まあ、というトピックがあるんですけど、まあ、これは研究という名の私の DIY 報告ですね。こんなものを作りましたとか、今こんなのをハマってますよみたいな。まあ、そういう話なんですけど、まあ、昨日かな？一昨日か？一昨日も話したけど、今のマイブームは AI エージェントを育成するということですね。巷で話題のオープンクローという AI エージェントを使って、まあ、いろんなタスクを自律的にやれるようにしようかなと思って、今いろいろ仕込みをしてますと。で、もうこの AI エージェントを育てるとか新しいスキルを教えるっていうのが非常に楽しいんですね。何が楽しいかっていうと、割と言うこと聞いてくれないっていうのが楽しいのかもしれない。あのね、素直にこうやりますって言ったことをやらないんですよ。だから人間みたいにたまたま一回忘れちゃったりとか、ちょっと時間ずれてたりとか、結構そういうことがあるので、まあ、それをいかにしてこう思い通りに動かすかっていうのもあるし、思い通りに動いてくれないっていうことが逆にこう相棒感が出てるよね。何でもかんでも 100% 確実にこなすパーフェクトな存在だったら、多分相棒っていう感じではあまりないと思うんだよね。まあ、ミスったりうまくいかないことがあるから、なんか人間味があるっていうね。そこにこう、AI なんだけど人間味を感じ取ってしまっている自分がいるみたいな。まあ、そんな感じに気づけた2月でございますね。まあ3月もね、引き続き AI エージェント活用とか新しい取り組みみたいなやつは、あのバシバシね、またやっていこうと思っておりますんで、ぜひとも放送の中でね、報告を楽しみにしておいてください。というわけで以上、活動レポートでございました。というわけで、ちょっとコメント返してなかったんで、ここからコメント返したいなと思ったんですけど、実はもう結構な夜中で、まあ今日もね、ちょっと帰ってくるのがめちゃくちゃ遅くて、なかなかこう、時間が取れなくてですね、今夜中に撮ってるんですけど、正直めっちゃ眠いっすね。なんで今日は寝ます。また明日ですね、あのコメントまとめて返させていただきますんで、よろしくお願いいたします。というわけで今回ここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所で技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオを毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着き AI ラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。ぜひこちらも聞いてください。余談なんだけど、最近花粉がやばいですよね。目が本当に痒いですし、鼻がだいぶ詰まってますね。あのアレグラを飲んでいるんですけど、まあなかなかどうしたもんだという感じなんで、もしも皆さんの花粉症対策ね、渋中さんこれやるといいんですねっていうのがあったら、普通に教えてください、コメント欄で。まあアレグラ飲んどけって話なんですけど、飲んでいるんですけど、もうより楽になりたいと。まあそんな感じでございますわ、最近は。ということで、あのごめんなさい、クロージングに入ってたのに余談を挟んでしまいましたけども、面白ニクスラボというですね、コミュニティも運営しております。こちらリスナーさん同士で交流したり、私ともっと深く交流しましょうということを目的とした、あの、リスナー向けコミュニティとなっております。このラボは無料で入ることできますし、月額500円払っていただけると、有料メンバーとして、あの、登録することができて、毎週日曜日にですね、私がいつもの配信ではしない突っ込んだ話してるんですけど、そういう限定コンテンツを聞けるようになります。 またボイシーでもプレミアリスナーを随時募集しております。こちらも同じですね、毎週日曜日にプレミアム放送をやっております。面白いニクスラボと、まあ、展開しているコンテンツ一緒なんで、どちらかを書いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。私のことを応援していただけるという方はですね、ぜひともね、有料メンバーシップ入っていただけると嬉しいです。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。